こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
アンデスの恋のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。今日も南米大陸のほぼ中央、内陸国ボリビアにありますサンフアン日本人移住地の方を訪ねてまいりましょう。南米大陸のほぼ中央、内陸国ボリビア、私たちはリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、まずこのボリビアを訪れました。海抜4000メートルにある首都ラパスからアンデスの山峰を東に降りて1000キロ、そこにサンタクルス市があります。そのサンタクルス市からさらに西北へ130キロ、デコボコ道をジープに揺られていきました。アマゾンの源流、ヤパカニ川に沿った原生林を開拓したところが、日本人移住地、サンフアンです。今日もそのサンフアン移住地にいらっしゃいます、アンデスの恋のリスナーの方を訪ねてまいります。
上田貞夫さん。この方ももう30年代のリスナーでいらっしゃいまして、よくお手紙をくださいました。
庭にはポンカンが鈴なりになっていて、そしてなんとその地面の上にもポンカンの山ができておりました。でポンカンもちょっと終わりの、時期の終わりの方だったんで、おそらく収穫をしてですね、そして積み出して、その余ったポンカンがまだ山積みになっていたんだと思います。もう捨て場がないくらいたくさんのポンカンがあるということですね。
その中にカボチャぐらいの大きさでしょうか、大きな実のザボンがなってました。いただきましたね。
そしてちょっと離れたところにはあの養鶏場も見えておりましたが、そのような果樹に囲まれ、そして、鶏に囲まれという、そういった中に、上田さんは新しいお家を作りになりまして、立派な応接間ができております。そこでお話をお伺いしました。上田さん詳しいんですね。このサンフアン移住地のその歴史を全部ご存知でしたね。
本当に生き証人みたいな方ですね。ところで上田さん自身はいつ頃海外遊飛を志されて南米ボリビア移住を思い立たれたんでしょう。またその頃の日本はどうだったんでしょう。その辺からお話をお伺いしています。
ちょうど日本でどうして食うていこうかというような時にボリビア移住の募集があったでしょう。そして50兆もタダでくれるちゅうでしょうが、そしたら私たちの山村ではね、50兆ちゅうっても村をいくつも合わせても50兆はないんですよ。それで一番魅力を感じたのはその50兆が欲しかったんです。ところが来てみましたよね。ところがその前に外務省を通じて写真なんかが何枚もあったんですよ。ところが馬井さんの前、あの一番下のところね、あそこ2キロの間だけをきれいな道を外務省作ってるんじゃないですか。それに騙されたんですよ、みんな。そして入ってきてみたら、それから先は全く泥ないんですよ。馬の背中ですよね。 それで自衛開拓だからいろいろ大きい農機具をみんな持ってきとったんです。おまけに今と違って船便でしょ、いくらでも持てたんです。そして入職して10年、約10年は先は真っ暗だったんですよ。まず肝心な道路がないでしょ。例えばですね、ここでその自分はまだ焼き畑だったんですね。それで焼き畑で豊作に恵まれたにしても、その馬の背中で出さなければいけない。そう、その距離がですね、20キロぐらいを出すでしょう。そうした場合はお互いに、例えば私と隣、その隣というのがお互いに共同でね、今日はうちが米を出すからお前のところ手伝ってくれ、明日はお前のところ来るからっていうふうで、馬の行列、背中に袋ね、2票ずつここにつけて出て、そんなふうにしてやってきたから、営農中だって大きい計画は全然不可能だったんね。それでまず食うだけを確保しようと、あとは残ったものだけを売ればいいじゃないかということだったんです。それとね、私たちの田舎は日本ですよ、日本はね、麦飯だったんね。そう、ここに来たら米ばっかりのご飯が食べられるということにも魅力があったんですね。
白米
日本で言ったら自分は銀飯が流行った、銀飯ね。して来てみて、ところが営農資金も2年分は持っていかなければいかんということで、これはもう条件だったね。ところがもう2年分の営農資金というのは1年ちょっとではどの家庭もほとんどもう費やしてしまったんですよね。ところが私の家は幸いにも入った年から豊作、また豊作、豊作、豊作だったのね。これは本当に恵まれたんですよね。それで隣近所の連中は借金は作ってひいひい悲鳴上げとる時に、うちはもうおかげでよかったなと。まだその時は洗礼は受けてない、まだ信仰は待ってない。
上田貞夫何歳でした？
37です。
じゃ奥様もご一緒にその時は、
はい、2つ下で、これが一番上で5人の子供を連れてきたんですよ。はい、それでもう出てくるまで親兄弟っていうのは、その南米のジャングルに行けばヒョウがおるとか、川に行けばワニがおるとかって、お前たちはそのうちに子供も食われてしまうし、お前たちもそのうち死んでしまうだろうと。それでこのまんまもうそのたとえ貧乏はつらかろうけど、このまんま残らないかっちゅうて、毎晩のように説得来るんですよね。ところが日本におって三段や五段の田畑耕しとったってね、仕事をして朝早くから夕方まで一生懸命やったからっちゅうたって、もう正月が来るでしょう。私たちの田舎は師走っていうのが12月ね、今までの借入権の支払いの月ですよ。なんとかして支払いせんけら、次正月も迎えられないし、幸いに私のすぐ下の姉、父たちが上の姉のところが大きい仕事をやっとったもんだから、そこにねだりって、姉さん少し貸してくれないかというようなことでね、借りて、今までの借りた金は払って少し残して、それで正月迎えるような段階だったでしょ。それでもう一思い、50兆くれるときに、おい、ばあさん行こうかって言ったら、金もやはり貧乏嫌だったんですよね。あ、そりゃ父ちゃんそうしようっていうことで。そしてここに来てみたけど、さっきの話のようにね、5年ぐらいは全く 見通しつかないでしょ。それで、昨夜もちょっとお話しましたように、金を養分に裕福に持ってきた人たちはブラジル、アルゼンチンに行ってしまったんです。それではっきり言って今残っている連中はその時の旅費のなかった連中ばっかりして、これみんな、当が私の家は本当に恵まれてきましたよ。
最初はそういう原生林をね、斧で切り開いて、まず自分たちの食い縁をということで米を作りになった。
そうです、そうです。最初は今のここですよね。ここです。私は移動してないんですよ。他の連中はほとんど何回も移動してるんです。その間にもやはりお金がかかるんですよね。私はここに入ったのもね、もう原始林でしょ。幹線の、あそこは幹線ね、今。あそこのところは馬ぐらいは通っとった。道があったね。切り開いて道があって。そこからここまで来るのに、もう上見たって全然青空は見えないんです。そこでここに入って、まず五反部ね、五反部で家作らんきれいかって、家内と二人毎日毎日ここに仕事来たんですよ。ところがやはり移動した人は一回につき何がしかのやはり金をもう損していくんですね。私はそれでも運が良かったんですよ。そして家内はもう今になったら私が使いすぎてこういう体になってしまったんだけど、その時は私に負けないぐらいに頑張り合ったですね。やはりここの斧中のはご存知のように、ほら金太郎さんが熊の上で担いどる、あのまさかあの手ですよ。日本の斧とは全く違うんですね。それで私が倒すでしょ。こんな大きいのですからね、倒れる前にはおい逃げろって言うわけね。そしたらばあさん一生懸命逃げるわけ。ちょうど逃げ延びたからダーンってくるでしょ。その時に今度は発作中道具があるんですね。それで私が次を倒すまでにはばあさんがそれを枝を打たなければいかない。何のためかといえば、枝をきれいに落としとかなければ今度焼く時に焼けないんですね。そして五丁部中の2人でやって、そうするとかなり金を残しとる連中は妊婦入れたの。私は妊婦入れるお金全くなかったのね。それから2人でやって、そしてさっきの話のようにすぐその年から豊作で恵まれたもんだからね、今度はもう十分ゆとりができたもんだから焦らないでしょ。そしたらね、仕事がね、背丈以上の背伸びをしないからほとんど当たっていったんですよ。やはり借金の多い人、今私の娘もの向こうのある一人なんかっていうのはもう自分の背丈以上の背伸びやっていくんだ。恨めですよね。もうここで周りの何人分ぐらいの営農計画でやってるけど、恵まれればいいもののね、恨めに来た場合はもう本当にもうかわいそうでたまらんですよね。
さあ、そのまさかりを振るってね、木を切り倒して、その時に活躍なさいました奥様もここいらっしゃいます。ちょっとお伺いしていいですか。日本女性、妻として、そして母親として、もう家族を引き連れてですね、このサンファンに来られたわけですよね。びっくりなさったんじゃないですか。
頑張ってきました。
当時のことを今思い出されてね、はい、どういうふうにお考えですか。
来てよかったって思います。
もう夢中でお手伝いをなさったわけですね。
はい、私たちここは豆腐地とはないでしょ。あれを15年やりました。はい。それで家庭の続きやったんです。一生懸命やりました。
斧を振るって大きな木が倒れてくる、その前に枝をね、払い落とすような、そういう力仕事までしたわけですね。
はい、やはり金がないから。みんながびっくりしようったです。上田のばあさんやるよねって。
みんなのいいお手本になって、みんなも始めるようになったわけですよね。随分だから日本でいて生活してたのと、こちらに来たのとでは違ったわけですね。日本でとこちらでとはもうガラッと違ったわけですね。
はい、違いました。
子供さんはその時何歳くらいだったんですか。
実際が長男です。それから5人連れてきました。
子供さんたちもお育てなのに苦労なさったでしょう。
はい、ちっとでも家庭の、 あの続きになるとまで頑張りました。その時は病気なんかしませんでしたもん。もう、ね、今になってなんか知らん自分がからめちゃくちゃになってしまったね
一生懸命お働きになったから今は少しお休みになる期間かもしれません、
ね、そう思います、
ね、うん、体をいたわってあげてください。
はい、だいぶ頑張ったです。今まで病気したことなかったですよ、うん、
一生懸命大変な仕事をこの体がしてくれたんだからご苦労様って言ってあげてください、
はい、ありがとうございました。
さて、その長男の10歳の時にこちらに来られた時の感想をお伺いいたしたいと思いますけれども、あのどこに行くのかなんてわからないでただお父さんお母さんについてきたんでしょうけれどもね10歳の頃覚えてらっしゃるでしょう、
こっちに来た当時のことですか、そうですね、やっぱり最初すぐはあの学校にも行けなくてですね、そしてまあ僕は長男だったもんですからあの炊事の方をやってたわけですね。あのちょっとしたご飯炊いたり、まあ、おかずぐらいまでですね。そして夕方になるとそのご飯の時期になるとあの日本から持ってきたあのクワがあったんですね。クワをその木の枝に吊るしとってハンマーで叩いて、それ音聞いたらあの二人帰ってきよったんですよ。はい、
そうですか。小学生で食事係やって炊事係もやって、
はい、ご飯炊きとおかずちょっとしたおかずぐらいまでですね。
どういうおかず？
あの頃は何ですかね、あのバナナの天ぷらぐらいだったですかね。あの野菜バナナあるでしょ、あれの天ぷらぐらいだったですよ。あとはあんまり込み入ったのはできなかったですけど。
遊びってどういう遊びしました？兄弟とは
遊びはほとんど魚釣り、
やっぱカニ川、
いやその頃はですねこの小川でもよく小さいナマズが釣れてたんですよ。これで魚釣りぐらいだったですかね。
釣れるとその晩のおかずになるわけ、
早速それであの唐揚げしたり佃煮したりですね、そんなのがもうほとんど、まあ、遊びっちゅ遊びって別になかったですよ。魚釣りぐらいですね、木登りとか
でだんだんこの体力がつくに従って今度はお手伝いも始めたわけですね、
はい、家の手伝いもして、そして中学ですかね、中学に入った頃から家であの豆腐の商売始めて、僕はそれの販売係やってたんですよ。馬の背中にあの何ですかあの満定価のカンカンあるんですよね、あれにその入れてずっと各家庭を売って回ってたんですよ。
作るのはお家で、
はい、
あの
僕はずっと販売係やって、
大豆を
ですね、最初はですねあの手回しのあれであのミンチで豆をひいて、そしてそれをあの固めて作ってたんですよ。
ひいてね、
はい、
固めて。にがりは何を使った？
にがりはなくて、その頃あの酢酸でやってたんです。酢
酸
で、はい、
ね、でスーッと固まってくるわけですね、はい、売れ行きは良かったんですか？
そうですね、もう足りないぐらい売れてたんですよ、はい、作る方が間に合わないぐらい売れてたんですよ。
日本人は豆腐が欲しいですもんね。
ただあのやっぱり学校ですね、一日は学校を休んで、そしてやっぱり家庭の犠牲になって働きました、はい、
そしてその後はどこに行かれたんですか？学校はどっか別の町に行かれたんですか？
他の学校に行ってないんですよ。ここ中学卒業したらもうずっとあとはこっちの、はい、家の手伝いで。
豆腐の他には今度はどういうものをその後手掛けられたんでしょうか？
あとですね、もう結婚するまでそれ豆腐商売やってたんですよ。そしてそれから合コンなこの養鶏の方に切り替えてですね、はい、
今このお家のですねすぐ目の前にはあの傾斜がありまして、鶏が元気な声を上げておりますけど、今何羽ぐらい？
今7500羽います、生計がですね。
毎日のように卵を産んでくれるわけですね。あとはこちらにあのオレンジ畑がありますけれども、どういう柑橘類を作っていらっしゃるんですか。
ポンカンとですね、オレンジと、それからちょっとあの名前ちょっとわからないですけど、もう一つの種類のやっぱマンダリーナみたいな、なんでまだ実がなるまであと 2,3 年かかりますけどですね。
それからあとは
マカダミアを植えてます。まあ 4,5 年先の楽しみにですね。
そうですか。これは新しい一応作物になりそうなんですか。はい、
なんか需要が最近相当増えてるから将来の希望を持てるよって言って、あの組合の方のやっぱり指導者から言われて一生懸命育ててるんですよ。
土地だけはあるわけですからね。
一生懸命だからそれ頑張ろうと思ってます、
ね、まだまだこれから希望がありますしね。はい、どんどん新しいものができてきます。このお家だけね、素晴らしいお家ですけれども、
最近やっと去年の10月くらいから工事始めて、長いことかでやっと、うん、
ね
え。であのお父さんにもちょっとお聞きしたいんですけれども、短波放送アンデスの声をですね、いつ頃どうやってお聞きになるようになったんですか。
入って 4,5 年ぐらいのうちに、後から来た移住者にね、私があの日本に親たちがおりますから、その短波ラジオを送ってくれって言って連絡したんですよ。そしたらおふくろがすぐ次の移住者にそれをあのことつけてくれたんですよ。そしてここでダイヤルいろいろいじってみえけど、ピーピーガンガン言うとばっかりでしょ。何やらかんやらさっぱり。そしてボリビアの音楽はものすごくもううるさいでしょ。そしてこうしてこう回っとるうちに桜桜が入ったんですね。それからもうそれにね、今度は周りを避けるための話で、私はいいことには兵隊に5人おったんですけども、無線機いじっとったんですね。無線機いじっとったもんだから、他の雑音を排除するのは、なんとか他の人よりか、言うては悪いけど、あの自信持っとったんですね。そして、こちらは、北エクアドル、アンデスの声ですって、先生の声、最初先生の声入るんだもんな。それから久保先生の声入ってくるでしょ。それからもうずっとちゅうのはもう一生懸命です。というのはここにおって周りの人はボリビア人ばっかりでしょ。もうその日本人の顔を見とっても見れないし、せめてその先生方の声ね、それがもう何よりも救いだったんですよ。それから前の連中に周波数のどこどこを入れてみて、確か入るはずだっちゅうけど、他の連中はなかなかうまいとこキャッチできなかったんですね。とかそのうちにお互いにやはりいじっとりはね、入ってくるでしょう。それから入ってきて三番でも今度はお手紙くださいっちゅうことを先生方が呼びかけられるもんだから、それですぐ手紙やって、そうすると今度は先生方がすぐ返事くださるんちゃう。今度は嬉しくてたまらんわけですね。またやるちゅうふうにして、そしてお互いのこの周りのことなんかも先生方に報告しとったんですよね。それがきっかけですよ。それでその自分はもう娯楽中だって何にもないでしょう。まず私たちの救いちゅうのはその日本語という言葉ですね。これが一番もう救いだったんです。ありがたかったんですね。それからずっと、今は私はもう、私というか息子の方がずっと聞いてるんですよ。はい。ちょうど私がここに移住した頃の年にもやがてなるんですね。あ、その時からもう過ぎてますよ、40。もうこの頃ボケて息子の年を忘れてしまうた。
その時にあの日本からね、あの手に入れられた受信機を覚えていらっしゃいます。
日立だったです。うん、はい、長四角の、ね、型は結構大きかったです。短波ラジオだったんですけれどもね、
乾電池があの6個入るやつ。
乾電池ね、
はい、電気ないんですもんね。
はい、電気ないんですよ。それでもね、あれはあの頃では、あの頃ここにはソニーとかナショナルは入ってなかったんですよね。 そしておふくろがたまたま持たせたのがその日立だったのね。まあ、それで柄だけはどっかにあのゴミの置き場みたいなところに確かあると思いますけれども、それが一番最初のやはり私の受信機だったんですね。
そうですか。あの放送聞かれてどういうものが面白かったですか？
そうですね、やっぱりあの一番今までその印象に残っているのはあの先生がやっておられたあの塩刈り峠がもう一番楽しみに聞いてましたね。それとあの中であの太平洋放送協会のあのあの先生はなんて言いますか、羽鳥先生のあの人 の, あのメッセージがまたすごくもう心打たれるような時がもう何度もありました。はい、
お便り交換ね、はい、あのあなたの町から私の村から幸せを買う心の便りとね、紹介させてもらいましたけども、本当に喜んでおります。こういうつながりをまた大事にしながら放送続けますので、はい、気づいてお聞きください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あ
のサンファンの空はきれいに晴れておりまして、気持ちのいい風がそよそよとこの応接間にも入ってまいります。すぐ目の前にはきれいなピンク色した花が咲いてますけど、やはりこれはあのブゲンビリアですね。
はい、そうです、
きれいですね。
アンデスの恋のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、ボリビアのサンファン移住地を訪ねて上田貞夫さんと奥様、それにご長男の貞道さんにお話をお伺いいたしました。南米ふれあいの旅、その第6回を終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。